の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。出エジプト記4章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。まだ小西姉妹待ってくださいね。はい、このところですが、モーセはイスラエルの民をエジプトから連れ出す前に神様から二つの準備を命じられました。このことをしてあなたはイスラエルの民をエジプトから連れ出せと。で、これは私たちが神様の働きをするため皆さんが準備しなければならないことです。で、そのことが一節から七節に書いてあるわけですけども、最初に後半の方6節7節から見ていきましょう。では小西姉妹、4章の6と7を読んでください。
主はなおまた彼に仰せられた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手は雷に侵されて雪のようであった。また主は仰せられた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。
はい、モーセが手を懐に入れて出すと、最初は彼の手は雷病に侵されて雪のようになったと、このように書いてあります。6節です。また7節、もう一度手を、懐に入れ出すと、再びですね、元の状態、彼の手に戻ったと。提供でしまい、これは何をですね意味するのでしょうか。で、聖書で雷病というのは罪を表します。私の聖書は、新科学第2版ですから、雷病と書いてありますけど、皆さんの第3版ではですね、何ですかね、ツアラトって書いてありますね。はい、同じものです。はい、これしまい、すべての人は一度母の胎から生まれるとき、罪人として生まれてきます。罪人とは神との交わり、神との関わりを持たないこと、神の命から切り離されていることです。私たちはお母さんから生まれてくるとき、すべて罪人として生まれてきます。つまり神との関わりを持たない、神の命から切り離されているということです。洗礼式で読まれる言葉があります。その冒頭の部分をですね、私お読みいたします。すべての人は罪の中に生まれ、その思いと言葉と行いにおいて御心にかなわず、罪のうちに滅びるものでしたと、こう書いてあるのです。私たちは罪の中に生まれてきました。罪のうちに滅びるものでした。もしかしながら、モーセがもう一度手を懐に入れて出すとですね、再び彼の肉のようになったと、こう書いてあります。では皆さん、ヨハネの福音書の3章3節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒に開いている人、このところを声を出してお読みいたします。では小西姉妹、ヨハネ3章の3節だけ読んでください。
イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。
はい、聖書を開いている人、ご一緒にお読みいたしましょう。はい、イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。これはイエス様がニコデモという人に言われた言葉です。ニコデモは当時のこの社会の もうエリート中のエリート、律法学者で人に聖書を教える人でした。そんな人ですけども、彼は神の国のことを知らなかった。それでイエス様がおっしゃった新しく生まれなければ、この誠に誠にがですね、アーメンアーメンという意味です。新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。で、この新しくという言葉はギリシャ語でアノーセンという言葉です。アノーセンで、このアノーセンにはですね、4つの意味があります。で、1番目がですね、新しくという言葉、これ書いてある言葉です。で、2つ目の意味が上から、上から生まれなければ神の国を見ることはできないですね。2番目が上から、はい、3番目は初めから、もう一回初めから生まれなければ神の国に入ることはできない。そして4番目がもう一度という意味があります。このアノーセンにはもう一度生まれなければ神の国に入ることはできませんですね。イエス・キリストの十字架と復活を信じることによって、その地によって罪が許されます。そして神との関係が回復します。で、この神との関係が、罪許されて神との関係が回復することを救いと言いますですね。そして新しくもう一度生まれたものだけが神の国にですね、入れられ、神様の祝福と恵みを受けます。そして神の働きをですね、することができるのです。もう一度言います。キリストの十字架と復活を信じて、罪許され、神との関係が回復します。で、これを救いと言います。で、もう一度生まれたものだけが神の国に入ります。で、神の祝福と恵みを受けます。そして神の御国の働きをすることができるのです。モーセは神の命令に従い、手をもう一度懐に入れることによって、雷病ですね、やる罪は取り除かれ、新しく生まれたものですね、神のしもべとなり、イエス様の弟子となって神の働きをするものとなりました。これが兄弟姉妹、皆さんが神様の働きをするための第一番目の準備です。第一番目の準備ですですね、はい。もうここにいらっしゃる方は全員この神の国に入っていると信じます、はい。じゃあ2番目です。イエス様の弟子として働くための、今度は2つ目の準備があります、はい。創世記、あ、出エジプト4章に戻ってください。では小西姉妹、最初にですね、一節だけを読んでいただきますか。4章の一節だけ読んでいただきますか。
モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったというでしょうから、
はい。モーセは神様に、エジプトの民は私のことを信じるでしょうか、神が現れたと言ってくれるでしょうかと。でそうおっしゃった時にですね、神様はモーセに仰せられました。2節だけ読んでください。
主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。
はい、モーセは杖を持っていました。神様はあなたの手にあるそれは何かと問われた時、モーセは杖です。でモーセは杖を持っています。で杖というのはですね、巨大姉妹、さまざまな道具です。道具を象徴しています、はい。3節読んでください。
すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。
主に命じられて、モーセがこの杖をですね、地に投げると、杖はなんと蛇になったと書いてある。ですね。蛇とは何ですか？蛇というのはですね、悪魔、サタンを象徴しています。このことは、黙示録20章の2節にこう書いてあります。私だけ読み出します。彼は悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛ってと書いてあります。悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇ですね。蛇はサタンの象徴です。はい。第一ヨハネの手紙5章18節、まあ、ここも私だけ読み出しますが、こう書いてあります。まあ、皆さんと以前読んだ御言葉ですが、私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。私たちは神様から生まれましたが、今のこの全世界は悪いものですね、の支配にあることを知っています。全世界、キョレシマイ、私たちの今の世界はなんでこんなに問題が多いのか、悲しいこと、悲惨なことが多いのかですね、災害やいろんなですね、不幸が多いのか、なぜか支配者が悪いからです。全世界は悪いもの、悪魔サタンの支配下に今はあります。サタンは何をですね、支配しているんですか？システムです。悪魔は全世界のシステムを支配します。政治のシステム、経済のシステム、教育のシステム、科学文化のシステム、医療などのシステムですね、軍事などのシステム、システムを支配するわけです。だからシステムの中に入っているものは全部ですね、サタンの支配の中にあります。モーセが持っている杖で、これは先ほど言いました、あらゆる道具を表しています。それは兄弟姉妹、作られたままでは、そのままではですね、悪魔サタンの道具に過ぎないということです。道具は作られたそのままではですね、製造されたそのままではですね、悪魔サタンの道具なんです。誰らサタンがこの世を支配しているからです。それで神様はですね、4節、じゃあ小西前4節読んでください。
主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。
それでモーセが主に命じられて手を伸ばし、で蛇になった杖ですね、再びそれを尾をつかむと、で今度は再びモーセの手の中でこれ杖となったと書いてある。一度手放したら蛇になりましたが、再びその尾をつかむと、再びモーセの中で杖となった。でこれはどういうことを表しているのでしょうか、ね、今日の説教のタイトルです。一度神様の手に、一度神様の手に、もう少し言えば一度神様の手に渡しなさいということです。杖、道具はそのままでは、先ほど言いましたサタンの支配、サタンの道具ですですねそのままでは、しかしながら一度手放して神様に捧げます。そして再び神様から受け取った時に、それは神の道具、神の器となるのです。はい、少し後の出エジプト記4章の小西前、まず17節読んでください。
あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。
モーセは再び神様から受け取った時、それは神様の道具です。あなたはこの杖を手に取って、これで印を行えて、奇跡を行えて、で神様は命じられました。はい、少しあと20節だけ読んでください。
そこでモーセは妻や息子たちを連れ、 彼らを炉場に乗せてエジプトの地へ帰った。モーセは手に紙の杖を持っていた。
はい、ね、モーセはエジプトに戻ります。エジプトの民、エジプトにですね、囚われているイスラエルの民を連れ出すためです。でその時に彼が持っていたのはですね、神の杖と書いてある。ただの杖ではない、神の杖を持っていたと書いてある。で神の道具を持っていたわけです。神様から再びですね、受け取った道具なのです。モーセはこの神の杖です、神の道具を用いてさまざまな奇跡を行います。まあ、皆さんが有名なところ、知っているところですね、航海のですね、夜海の水を真っ二つに分けます。少し後の出エジプト記14章に移ってください。では初めに小西姉妹、まず16節だけ読んでください。
あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。
あなたはその杖をあげようとですね、杖を用いなさい、あなた、そしてあなたの手を海の上に差し伸ばしなさい。杖を差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。杖を、神の道具を用いて海を分けよと神様仰せられました。モーセはどうしたでしょう。21、22を読んでください。
その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。
皆さんの中で10回と映画を見た人はですね、この場面が本当にですね、リアルに表現されています。モーセが手をやる杖を、手に持っていた杖をということですが、海の真ん中に伸ばすとですね、主は風を起こしですね、海を退かせ、ね、海を陸地とされ、真ん中に道ができるんですね。水は左右に分かれます。でイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となったとですね、その光景をですね、まあ、映画でも見ることができますし、まあ、絵でもあります。神の道具を用いてそれを成したということです。他にもモーセはこの岩から水を出します。少し後の17章の6節です。では6節だけ小西姉妹読んでください。
さあ私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。
はい、イスラエルの民、アラノの旅の時に水がなかった。それで神様に命じられて、モーセがですね、ホレブの岩の上で、ね、岩を打つと岩から水が出たと書いてあるんですね。イスラエルの民はですね、その奇跡を行いました。モーセが奇跡を行いました。その水を飲みました。このように杖を用いてさまざまな奇跡、御業を起こします。さまざまな御業を、奇跡を行い、イスラエルの民をアラノの旅から守り導きました。神様の道具です。この地上にあるすべてのもの、兄弟姉妹、私たち人間も含めますは、生まれたまま、作られたままではサタンの支配なのです。ですね。生まれたまま、作られたそのままでは、しかし、サタンの支配、サタンの道具、そのままでは神様の働きをすることはできません。ですね。故に、 モーセが主に命じられたように一度手放すんです。で、神様に捧げるんです。で、再び神様から受け取った時に、で、今度は神の道具になるんです。そして神様の働きができるんです。あなたがですね、兄弟姉妹、神様の働きを自分がしたいと願うならばですね、今からいくつかのことを申し上げます。第一、自分自身を神様に捧げなさい。あなたを神様に捧げなさい。はい、ローマ人への手紙12章1節を見つけてください。はい、じゃあ小西姉妹、12章1節だけ読んでください。聖書朗読の人が読んだ後、開いている人一緒にお読みいたします。1節だけです。はい、
そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。兄弟姉妹、礼拝に兄弟姉妹皆さんはここに来ました。礼拝というのは鉄塔鉄尾、捧げる行為です。で、ここに礼拝はあなた方の体をとこう書いてあります。第一テサロニケには体は3つの構造からなっていると書いてあります。霊と魂と肉体です。あなた方の霊を、あなた方の魂を、魂というのは感情とか知性とか意志とかそういうものです。そしてこの体をですね、肉体を神に喜ばれるですね捧げ物として捧げなさい。生きた捧げ物として捧げなさい。礼拝は自分自身をですね、神様に捧げる行為なのです。まず自分自身を神に捧げなさい。神を礼拝し、神の前に自分自身を捧げなさい。二つ目、あなたの家族です。特に子供を神に捧げなさい。で、これを献辞式と言います。教会ではよく行いますですね。イエス様も良心によってですね、主なる神様に捧げられたのです。はい、ルカ2章に移ります。じゃあ小西姉妹、ルカ2章の22と23節を読んでください。
さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く男子のウイゴはすべて主に聖別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。
はい、小西姉妹、21節も読んでいただけますか。
八日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。
はい、イエス様もユダヤ教の中でですね、律法の中でお生まれになりましたので、8日目に割礼を受けになり、イエスという名前を付けられました。で、モーセの律法による清めの期間と書いてあります。これは男子の男の子の場合33日間です。女の子の場合は66日間です。で、それが終わってイエス様は両親によってですね、神に捧げるためにね、宮に連れて行かれ、ね、イエス様も良心によって主なる神様に捧げられました。ね、 私たちの教会でも献辞式を行います。ですね、これがですね、2年前に私の一番娘の2番目の子供、伊吹君というんですがですね、5月22日に生まれました。で、多分これ7月頃だったと思いますけども、まだここにおりましたのでですね、献辞式を行いました。で、このようにですね、幼子を神様に捧げるんですですね。あなたの家族に子供をですね、神様に捧げなさい。イエス様がそうされたようにです。神に捧げるというのは距離はしません。どういうこと、性別するって書いてある。性別という言葉を使います。で、この性別という言葉はですね、神の所有、神の手、神の支配の中に置くことっていう意味です。性別するですね、神様の所有にする、神様の手に渡す、神様の支配の中に置くことを性別と言います。これは私たちよく使う言葉です。そして神様の手の中にあるものにサタンは触れることができないんです。一旦神の手に渡ったらサタンはそれに触れることができません。サタンが触れるとすれば必ず神様のお許しがなしにはできないのです。ですね、サタンは触れることはできませんね。巨大姉妹、皆さんが家を建てます、引っ越しします。その家を部屋をですね、神様にですね捧げてください。大鶴兄弟が引っ越しをしましたですね。今日実は彼の家で、ね、新しいアパートでですね、この部屋のためにですね、お祈りをしに行きます。家を建て、また引っ越しをした時ですね、家部屋を神様に捧げなさい。で、その家は清い聖霊の臨在の場となり、その家に集まる人を守られ祝福されますですね。教会の場合は街道を建てた時、剣道式というのを行います。この家が神の家となり、神の祝福の家となりですね、この家を通して神の技が起こされ、栄光が表されるようにと剣道式を行います。この教会ももちろん行いました。はい、去年しまい、車やバイクを買ったら神様に捧げてください。モリソン兄弟はよく私に電話してきます。新しい車のために祈ってくださいですね、持ってくるんです。そしたら私はさっきの出エジプト記のですね、4章の御言葉を読んでですね、この車が守られですね、祝福されるようにとお祈りをいたします。神様は事故やトラブル、危険から守ってくださいます。そして神様の働きのためにですね、あなたの車ですね、バイク等をですね、用いてくださいます。だからそういうものを買ったら、さっき言ったように杖というのは道具の象徴なのです、総称なのですね。守ってくださいます。はい、聖書に従い、皆さんの収入の10分の1をきちんとお返しするときですね、神様はもうその残りを豊かに祝福してくださいます。あなたの必要のすべてをですね、必ず満たしてくださいます。で、神様の約束ですですね。だから10分の1は、10分の1をお返しするということは全部をお返しすることをですね、表しています。神様は残りのですね、豊かに祝福し、必要のすべてを満たしてくださいます。はい、その他です、あらゆる道具、楽器、パソコン、スマホもそうですですね、家電ですね、あらゆる道具を一度自分の手から離します、手放します。作られたままではサタンの支配、道具にあるからです。一度ですね、手から離して、神様、イエス様、あなたに捧げますと、で、捧げればよいんです。そして神様の手に捧げ、再び受け取った時、それは素晴らしく神様の働きのために用いられます。 ですね、はい、ですからですね、神様に捧げますと、どうぞ捧げてください。一つのお証しをいたします。奇跡の歌というですね、これは映画にもなりました、オペラ歌詞です。韓国人のオペラ歌手でベ・チェチョルという、チェチョルという人がいます彼のお証しです100年に一度の声と称された韓国人オペラ歌手ベ・チェチョル。小さな頃から歌が大好きで、教会の聖歌隊で歌い、韓国の音大卒業後イタリアへ留学、数々のコンクールで優勝、イタリア的な声で歌う韓国人歌手と称され、ヨーロッパのオペラの舞台でソリストを務めました。オペラ歌手として春、喉に小さなですね、変調が起こり、声に違和感を感じた。テノールなのにですね、高い声が出ない。病院に行っても医師は異常を見つけることができなかった。しかし2年半経った2005年9月、再度の診断の結果、甲状腺にポリープがあり、手術をしてみると深刻な状態、想像以上にがんが広がっていた。医師は、おそらくこれからは以前のように歌うことはできないでしょう。あなたが歌うとすれば、陸上選手が一本の足だけで走るのと同じですという。歌うことしか知らない人生、歌うことが全てだった人生、これから何をして生きていけばよいのだろう。歌を歌えなくなるかもしれないという不安と恐れ、生活の心配が先立ちました。そのような時、大きな支えとなったのが、キリストに対する信仰。祈ることによって心の平安を保つことができた。もし回復するとすれば、それは人の力ではなく神のなさることだろうと思った。そして祈った。もう一度歌える声をくださるなら、これからはその歌を神に捧げます。クリスチャンの家庭に育ち、毎週礼拝にですね、行っていたにもかかわらず、知らず知らずに神様よりも別のもの、オペラ歌手としての名声を求めていたことを知らされた。祈りの中で神様は、この試練を通して自分は神の働きの中にある小さな道具であり、自分の歌手としての人生が神を明かしするためにあるのだと思えるようになった。甲状腺軟骨形成の世界的な権威者である京都大学の一色信彦教授の手により手術が行われ、それでも期待したほどに声が出なかったが、神様から、この状態でもあなたに歌えと命じるなら歌うかと問われ、一歩踏み出すと歌声は次第に大きくなり、街道いっぱいに響き渡った。一色先生も、不思議やね、医学的には説明できない奇跡が起こったと言われた。元のように声は出ない、だからこそ祈りつつ歌う。神様はその歌を通してご自身の栄光を表される。ベイチョチョルは今、ね、耳で聞く歌ではなく心に響く歌を歌っていると、そのようなお証しです。最初は自分の栄光名声のために歌っていた。しかしですね、甲状腺にですね、異常が見つかってからは神のものとして自分の歌を捧げるようになったとですね、神の栄光のために用いるようになりました。すべてのものはそのままではね、神の栄光につながりませんが、本当に主に捧げたとき、主は栄光のために用いてくださいます。すべてのものがそうです彼は言います。119編詩編71節有名な御言葉、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。 私はそれであなたの掟を学びました。ちょっと待ってください。吉子先生、馬場さん入ってるんだけど、いいです、いいです。最後に内村鑑三の有名な詩で神に捧げよというですね、あの詩があります。それを読んでこの礼拝を終わります。神に捧げよ、あなたの財産を神に捧げよ。そうすれば神はご自分のものとしてこれを守り、いかに乱れていようとよく整理し、再びこれをあなたに委ねてご自分のものとして用いてくださる。あなたの体を神に捧げよ、あなたの体を神に捧げよ。神はご自分のものとしてこれを養い、病の重きによらずこれを癒し、再びあなたに与えてご自分のものとして用いてくださる。あなたの霊魂を神に捧げよ、神はご自分のものとしてこれを清め、あなたの罪がたとえ火のようであっても雪のように白くし、再びこれをあなたに返してご自分のものとしてくださる。神に捧げよ、神のものとせよ。神ご自身に自分の力を施してもらいなさい。そうすれば乗り越えられない困難はなく、癒されない病はなく、清められない罪はない。乱れたまま、病んだまま、汚れたままで今神に捧げよ。神の滞納をもってあなたに代わって整理、治癒、救済をしていただきなさい。で、そのようなですね、内村鑑三の詩があります。繰り返します。私たちのですね、この地は悪魔サタンの支配にあります。私たち人間も含めて全ての道具は生まれたまま、作られたままではサタンの支配、サタンの道具、そのままでは神に栄光を表すことはできません。ですが一度それを神に捧げてですね、モーセのように再びそれをあなたが受け取ったとき、それは神の杖、神の道具となり、あなたはそれをもって神の働きをなし、神の栄光を表すことができると。で、そのことです。これからもそういうケースがあるでしょう。一つずつ神に捧げてですね、神の栄光を表す兄弟姉妹になりますように。イエスの名によって祝福をいたします。では目を閉じてお祈りしましょう。目を閉じて、今日語られたことを思い起こす、反芻してください。モーセはイスラエルの民300万人をエジプトから連れ出すという大事業を成しました。しかしその前に神様はモーセに2つの準備をなさいました。するように命じられました。ですね、一つはね、懐に雷病を入れた、懐に手を入れたら雷病でしたが、再び入れると清い肉体になりました。新しく生まれなければあなたは神の国に入ることはできない。道具を一度ですね、手放したら蛇になったが、再び取るとそれは杖になりました。ですね、あなたの持っているものを一度主に明け渡しなさい。で、それを再び受け取ったとき、それが神の道具、杖となり、神の働きをするものです。すべてあなたの所有しているものを一度主にお返ししてください。捧げてください。主は再び清めて用い、神のために用いてくださるということです。総学者してみます。総学者、1分間自分の口で祈ってください。総学の中で今日の説教を覚え、めいめい自分の思いですね、信仰を言葉で表しましょう。